天の父なる神様、今朝はクリスマス、また、ペンテコステ、それに並んだキリスト教の三大お祭りの一つ、イースター復活祭を迎えております。私たちを愛してやまない私たちの作り主なる神が、私たちを死の恐れや、また死という私たちの体を蝕み滅ぼしていくものから解放し、死の向こうに永遠の命を備えてくださった、死が終わりではないということをはっきりと目に見える形で明らかにしてくださった、その喜びの時であります。神様、愛する方々を先に昨年も天に送っていきましたし、今年も神様、まだ数ヶ月しか経っておりませんが、コロナ禍で高橋松夫さんを天へと送っていきました。残された者にとっては本当にあなたの慰めを必要とします。どうぞ天において再会することのできる希望へと私たちを導いてくださることをお願いいたします。聖書を通してそのような確信へと信仰へと私たちを導いてくださいますようにと心から願います。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。キリスト教の三大祭りがあります。クリスマス、降誕祭、そして復活祭、イースター、そして聖霊降臨祭、ペンテコステ。その中の一つ、復活祭を今日迎えております。クリスマスに人としてお生まれくださった主イエスは、私たちの罪の身代わりに十字架に貼り付けにされて死なれました。そして墓に、すべての人が向かう墓場に葬られました。そのことが行われたのは金曜日でした。13日の金曜日などというと不吉な日だと言われますが、でも聖書はその日をグッドフライデー、良い金曜日と語っています。なぜなら、私たちが返済できない罪の借金をすべてキリストが肩代わりして、身代わりに、私たちに身代わりに十字架にかかって死んでくださった日でありますから。しかしキリストは十字架で死なれて墓場に葬られた、そのことが金曜日に執り行われました。死という誰もが避けて通ることのできないこの地上の人生の終着点に、主イエスもたどり着かれたのでありました。十字架につけられて貼り付けにされたような人を拝んで何になるのかという方もいます。しかし聖書はその後の話をはっきりと語るのです。死んだらどうなるのか、死んだら本当に全てがおしまいなのか、実はその答えがこの聖書に記されております。それは3日目の朝のことでした。金土日、今日と同じ日曜日の朝早くのことでした。イエス・キリストは死を打ち破り、死人のうちからよみがえられた、復活なさったというのです。死は本当のおしまいではありませんでした。なぜならイエス様が死に勝利され、今も生きておられるからです。今年も復活祭に合わせて昇天者記念礼拝を行うことにしました。先に天に召された方々を記念するときには、本当に慰めと希望が必要であります。今日改めてそのことを一緒に味わっていけたらと思っております。お手元の式次第の中にも聖書の言葉が印刷されておりますが、今日はヨハネの福音書20章24節からのところの、言葉を一緒に味わっていきたいと思います。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマス、英語で言うとトーマスと言いますが、機関車トーマスのトーマスかもしれませんが、とにかくこのトマスという方はですね、十二弟子の一人でありました。 しかしイエス様が復活なさった時に、他の弟子たちはデドモと呼ばれるこのトマスと一緒にはいなかったのでありました。それで後から弟子たちの知らせを聞くのです。私たちはイエス様を見た、主を見た、復活されたイエス様の姿を見たんだよ。そのことを後から報告を受けていく、そのトマスの姿があります。その知らせを聞いたトマスの反応はどうだったでしょうか。私たちと同じような、嘘でしょ、死んだ人が生き返るなんてそんなことは信じられません、あのイエス様でさえ死んで他に葬ったじゃないですか、まだ3日目じゃないですか、トマスはですからこう言うのです。私はそのイエス様の手に釘の跡を見て、私の指をその釘の穴のところに差し入れて、そして脇腹が槍で刺されたのですけれども、その脇に差し入れてみなければ決して信じませんと、そのようにトマスは語ったのでありました。ご存知のように十字架というのはこういう十字にした木の上にですね、長い釘で打ち付けられて貼り付けにされていくということです。ですからこの手のところにこの釘の跡があるはずで、その釘の跡を見てその釘の穴のところに差し入れてみなければ信じない、脇腹を槍で刺されたはずだ、その跡が残っているはずだ、その脇腹に手を差し入れてみなければ決して信じないとトマスは言ったのです。死人が生き返るなんてそんなちゃんちゃらおかしいこと、気休めのようなことを言わないでくれと言わんばかりのトマスの反応でありました。ところが転機が訪れるのです。8日目にと聖書は語り始めます。この8日目というのは、土曜日の次の日ですから日曜日のにあたります。イエス様は日曜日ごとに8日目ごとにさまざまなお弟子さんたちに復活の姿を表していかれました。8日目に弟子たちはまだ室内におり、トマスも彼らと一緒にいました。その時はトマスも他の弟子たちと共にいました。戸が閉じられていました。ところがイエス様が来られて彼らの中に立ってこう言われるのです。平安があなた方にあるように。それからトマスに言われるのです。トマス、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。イエス様はそのように招きの言葉を語られていきます。信じないものにならないで信じるものになりなさい。私はこのようにちゃんと体を持ってよみがえったんだよ、復活したんだよ、今も生きてるんだよ、幽霊じゃないんだよ、死は終わりではないということを私はちゃんと証明したんだよ。死んだらどうなるのか、やがてよみがえることができる、死は決して終わりじゃないんだよ。そのことをイエス様は目の前に立ち現れてトマスに語っていかれました。霊的な状態で肉体を持たずにキリストが復活されたと、そんなふうに主張する方々もいますが、それは違うことを聖書は語っています。イエス様は確かにその釘の跡のあるお体を、脇腹のその槍の跡があるそのお体を持ってよみがえられたのでありました。体も霊もそれぞれに神様が作ってくださった素敵なものであります。信じないものにならないで信じるものになりなさい。これがトマスに対するイエス様の語りかけでした。そのイエス様の招きにトマスはどのように応じていったのでしょうか。トマスは答えてイエス様に言います。私の主、私の神。 日本人はいろんなものを神様にするのが得意です。ちょっと頭がいい人がいますと学問の神様というような形で、その人が亡くなられると、神様にされてしまいます。しかしこの聖書の背景の中で私の主、私の神という言葉は非常に重みがある言葉です。彼らは決して人間に対してそのような言葉を口にするような人たちではありませんでした。彼らのイメージする神様とは天地万物を作られた唯一の神であって、人間はひっくり返っても死んでも神様にはなれないということをよくわきまえていた人たちであります。ところがそのトマスが言うのです。イエス様に対して私の主、私の神。これは明らかにイエス様を神様として拝む礼拝行為であります。エホバの証人は、私たちはクリスチャンですというのですが、この言葉をどのように解釈なさるのでしょうか。エホバの証人の方々はイエス様は地上で最も偉大な人間であったけれども神ではなかったというのです。イエス様は神であるということを否定していきます。しかしトマスはイエス様に明らかに神に対してだけなされるべき礼拝行為を、そのような信仰告白を語っていったのでありました。そしてイエス様はそれを拒まなかったんです。私の主、私の神と言われたイエス様はこうおっしゃるのです。あなたは私を見たから信じたのか。見ずに信じる者は幸いだよ。そしてその後、この書には書かれていないがまだ多くの印が、行われて、イエス様は弟子たちの前で行われていかれた。その後ですね、しかしこれらのことが書かれたのはと記されていきます。聖書が書かれた目的、特にヨハネ福音書が書かれた目的が記されていきます。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス様が神様の子キリストであることを信じるため、そして信じて命を得るためにこの聖書という書物がヨハネ福音書も書かれたというのであります。信じる者になりなさいと勧められている理由もそこにあります。それは信じることによって信じて命を得るためだというのです。今日少し長い文章でしたけれども、教団信仰告白という文章をですね、一緒に読ませていただきましたが、この、式次第のこちら側にですね、ちょっと字が小さいんですけれども、そこに、記しております。月始めの第1週の、日曜日には、これを、毎週ではないんですけれども、月始めに1回はこの信仰告白を一緒に確認することをしております。ここには私たちが何をどう信じているのかということを、記した文章があるのですけれども、特に一番大切なのはこの5番のイエス様に関する内容であります。キリスト論というふうに言われますが、イエス様という方はどのような方で何をなさったのか、そのことが記されている内容です。主イエス・キリストは父なる神の一人子であって、神の一人子である方、そして聖霊によって乙女マリアに宿って生まれた、その方は誠の神にして誠の人だと、聖書は語っています。 100% 神であられる方が 100% 私たちと同じ肉体を持った人間としてこの地上に来てくださった神であり人である方、そのような方が聖書が語る主イエス・キリストであられます。 そして主は我らに代わって何をしてくださったのでしょうか。十字架にかかり死んで葬られ黄泉に下られた方です。私たちが罪を持ったままだとそこに行くしかない、その黄泉に下ってくださった方であります。私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださった、葬られた方です。しかし復活節、復活祭の喜びがその後に記されています。3日目に死者の中からよみがえられた方、我らのために贖いを成し遂げ我らに永遠の命を与えられた方。そうです、聖書が語る命とはこの地上の死で終わる命ではありません。死に打ち勝つ命です。永遠の命と聖書はそのことを語ります。神ご自身の命です。その命をいただいたならば、イエス様と同じように死に勝利することができる。そして死の向こうでこそ本番を味わっていくことができる。イエス様は復活なさった後、今どこにいらっしゃるのでしょうか。主は天に昇り父なる神の右の座につき、大祭司として今も我らのために取りなし、私たちが祈れない時に代わりにお祈りをしてくださっている。私たちが誘惑に遭わないように守りの祈りをしてくださっている。また誘惑に打ち勝つことができるように取りなしの祈りをしてくださっております。信じる者になりなさい。復活なさった主イエスはそのように私たちにも語ってくださっております。皆さんはその主イエスの語りかけにどのように応答なさっていかれるでしょうか。信じて永遠の命を受け取られるでしょうか。教会に初めて来られた方、来て間もない方はよくわからない、それは当然でしょう。そして本当かどうかまだ信じられない、それも当然だと思います。特にこの死者がよみがえる、死人の復活、そのことに関しては一番信じるのが人間的に考えると難しい内容だと思います。しかし命を作られた方が、その神ご自身がいらっしゃるとすれば、その方こそ死に打ち勝つ命を持っておられる方であります。二つのことをぜひお勧めしたいと思います。一つは祈り求めながら聖書を読んでいただきたいということです。聖書は神様からの語りかけでありますが、神様からのメッセージ、語りかけとして聖書に耳を傾ける。そして今から聖書を読みますが、あなたのことがよくわかりますように、あなたが本当にいらっしゃるのであれば私に理解できるように助けてください。そのように神を求めながら聖書を静まって読む、そのことをぜひ始めていただけたらと願います。もう一つは、続けてこの日曜日の礼拝に、教会の礼拝に集っていただけたらと願うのです。毎週でなくても結構です。でも主は聖書を見ますと、8日目の死の日、日曜日ごとに復活したそのお体を持って現れて、そしてご自身のこと、神がどれほど私たちを愛しておられるか、また信じる者に約束されているその命がどれほど豊かなものか、それを解き明かしてくださる、そのことがこの教会の礼拝において毎週行われているからであります。今日は第1週ですから、続けて聖餐式の時も持たせていただきたいと思っております。聖餐式とは何でしょうかという方もいますから、まず簡単に説明させていただきます。よく絵に描かれておりますあの最後の晩餐という場面、十字架にかかられる前の夜にお弟子さんたちと最後の食事をした、その時にイエス様が定めてくださった新しい契約の印、それが聖餐であります。 それはイエス・キリストの十字架の上で裂かれていくそのお体、また流されていく血潮を表すものでした。パンとブドウの杯がそのために用いられます。パンはキリストのお体を表すものです。十字架の上で裂かれていくその主のお体を表すものがパンです。そしてブドウの杯の中に入ってブドウの飲み物は血の色をしておりますけれども、イエス様が私たちのために十字架の上で流してくださったその血を表すものとして、それを食べ飲んでいくことになります。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。身体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められております。今主の御前に自らを深く顧み、もしも示される罪、しかし認めていない罪があるならば、その神の前に悔い改めを持っていけたらと思います。聖書の言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマ洗礼をお受けになり、キリストのしもべとしてふさわしく生きたいと願っていらっしゃる方は、すべてこの聖餐に招かれています。すでに、イスラエルの教会であっても、すでに同じ信仰を告白されて信じることへと招かれている方は共に焙煎されますように。けれどもまだ信仰を告白していらっしゃらない、バプテスマ洗礼を受けになっていらっしゃらない方は、最後まで一緒にいていただきたいのですが、この聖餐を受けることだけは、今日は控えていただけたらと思います。そのような方も、救い主イエスキリストを信じてバプテスマ洗礼を受けになり、共に神の家族として聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと、お祈りをしております。祈ります。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上で死なれ、私たちの罪の借金をすべて返済してくださったことを心から感謝いたします。またその方が死に打ち勝たれて復活なさり、今も生きておられること、もうあなた方の罪を二度と思い出さないという完全な罪の許しを備えてくださいましたことを感謝いたします。私たちが在籍感や罪の縄目、良心の咎めから解放されて、本当に許されている、本当に受け入れられている、愛されている、その確信と喜びを持って生きることができるために、主がよみがえってくださり、すべての罪を、過去を葬り去ってくださったことを感謝いたします。今このパンとブドウの飲み物をあなたが祝福し、そして聖別してくださいますように、御前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って、これを飲み食べることができますように。そしてキリストの十字架の恵みを自分の血となり肉となり、その恵みに生かされていく私たちとなれますように。また神様、一人でも多くの方々が私たちの拙い歩みですが、その私たちの歩みを見て、イエス様の素晴らしさを共に覚え、そして共に天の御国に行くことのできる神の家族へと加えられてまいりますように、主をどうぞ私たちを使わし用いてくださいますように。 主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは配っていただきますけれども、配り終わった後で皆さんで食していきたいと思いますので、受け取られた方は少しお待ちください。